を当たり前にする産業整えメソッド。こんにちは、整えライフスタイリストの中村信子です。
こんにちは、インタビュアーの鈴木佐和子です。美子さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、もう11月に入りまして、こうね、残り2ヶ月って思うとあっという間だなって毎年この時期思います。
本当にあっという間に今年も終わりって感じですね。
本当にね、よくなんかやり残したことはないかとか考えますけども、もうこの時期になるとちょっとね、来年のことをちょっと見据えてみたいな時期でもありますよね。
そうですよね。店頭には10月始まりの手帳が売られたりとか、暦がちょっとこう本屋さんのところに並んだり、カレンダーが売られたりとかすると、もうちょっと来年どうしようみたいな、そんな気持ちになりますよね。
いますね。ということでね、今回はちょっと手帳選びのコツを美子さんに教えていただこうということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。私はもうずいぶん長いことね、手帳を使い続けているんですけれども、佐和子さんとかはどうですか？
そうですね、私はアプリとかの手帳も使ってるんですけども、やはりアナログで自分で書き込みたいので、毎年その1月始まり、まあ12月始まりとか1月始まりのものを買って書き込むっていうスタイルで、ずっと毎年新調してるっていう感じです。
そうなんですね。いいですね。実は私も、書く手帳を使っているのと、デジタルのアプリの手帳も一緒に使っています。そして、一時期は、もう書くのいらないから、もうアプリだけで、デジタルだけでいいかなと思ってやってた時期もあったんですけど、私の場合は全然ダメだったんですよ。
なるほど。
なんかね、私、こう、フリックっていうのができないからさ、昔のガラケーみたいに、こうやって、ポポポポ、おばさんなんですけど、このアプリで入れると、デジタルで入れると、要するに自分の手で、こう、ポンポンポンポン入れるだけじゃないですか。字書いたり、その時間こうやってやったりとか、で、セットするだけで、ここの目の前には残っていくんだけど、私の頭には残っていかないんですよね。結局、手の動きって、この手の動きだけじゃないですか。
そうですよね。
なので、一つも頭に残ってなくって、それだけでやってたら、全然そのスケジュールが入ってなくって、あれ今日なんだっけみたいな。すごくそうなっちゃって、なんか飛んじゃってることがすごく多かったんですね。で、しかも、なんかこう、Google カレンダーとかだと、お知らせする機能もあったりして、そのメールが来るとか、ぴろんぴろんこうね、パッと出てくるとか、そういうのもあるんですけど、それはそれで、いちいち来ると面倒くさいっていうか、こう、邪魔くさいので、
それも、意味じゃないし、
切っちゃってると、何にもないじゃないですか。だから、本当に、どんどんこう、飛んじゃった、スケジュールがあって、これはダメだなと思って、私はそのデジタルと紙と両方を使っているんです。
わかります。本当デジタルだと、ね、残らないですよね、便利すぎて。
いや、もう本当に頭にね、残らないんだなって。もちろんね、そういうのがお得意な人もいて、上手に使ってらっしゃる人もいらっしゃると思うので、それが悪いとかそういうことでは全然なくて、それ一個でできたら、本当素晴らしいと思ってるんですけど、私みたいなおばちゃんは、ちょっと。
いや、私もです。本当。わかります。
ないなっていうのを、いや、試して、わかったんで、まあ、もしね、なんか手帳やりたいんだけど、書くのめんどくさいなとか、デジタルどうなのとか、いろいろ思ってらっしゃる方、もしいらしたら、まずはね、やってみるっていうのが、すごく大切だとは 思います。
なるほど。
で、よかったらそれはそれで続けたらいいし、私みたいに、やっぱダメだよねってなったら、違う方法を考えていけばいいんだと思うんですよね。
ねえ、他に。となると、やっ
で
ぱり、
も、
書
で
く
も
の。
やっぱりその手帳を書くっていうのは、きっと、すごく有効な手段だとは思うので、まあ、ぜひ確保を皆さんにはお勧めしたいなとは思っております。
各派としては嬉しいですね。こうなると各方の手帳選びのコツっていうことですね。
そうですね。各方の手帳ってものすごくたくさんありますよね。
いますね。
ね、なんかこう、なんていうの？ビジネス漫画。男のビジネス漫画使うような、別に絵も何にも描いてない、こう、ちっちゃめの、こう、細いやつだったり、あと、フランクリー・コービー博士のなんとかとか、スピリチュアルななんとかとか、まあ、本当に最近、いろいろあるし、家計簿と一緒になってるのとかもね、あったりはするんです。で、私も本当、今まで散々いろいろ使ってきました。で、その中で、私がこのもう、10年近くかな、ずっと使い続けてるお気に入りの手帳があるので、その話を今日はしたいなと思います。
お願いします。10年以上。
そうですね。多分ね、10年はね、使ってるんじゃないかなと思うんですけど、私が使わせていただいてる手帳の、まず特徴ね、申し上げますね。なぜなら別にその手帳をこう、販売する人じゃないので、別にこれ、売り込みしたいから話すわけじゃないから、ちょっとそのご案内はもちろんさせていただきますけれども、まずはどういう理由で選んでるかっていうのを先にお話しした、その上で私はこれが好きですっていう話をしようかなと思います。で、私の選ぶポイントなんですけれども、まずは、1日が24時間全部かけるっていうのを私は選びます。
なるほど。
で、そうするとですね、何時に寝たとしても起きたとしても、24時間あるんで全部が書ききれる。そして、全部が24時間かけることで、1日の自分のその流れっていうのがよくわかる。そして、それが書けるぐらいのこの幅があって、余白があるっていうのもすごく大切にしてます。なので、何をやってるかだけじゃなく、その時間に何をしたいかとか、トゥードゥとかも付けるようにしているので、そのぐらいの幅が必要だなぁと感じています。
なるほど。でもその日のことはその1ページを見ればパッ
そうです。全部わかる。で、さらに1日1ページが、まあ、1ヶ月分、こう、1、2、3ってこう、並んでるから、それをこう、めくっていけば、いつ何があるかっていうのも、全部がわかるじゃないですか。で、その、1日1日がわかるだけじゃなく、月間を通して、自分はこういう動きがあるなとか、今週はこんな動き、次の週はこんな動きとかって、週ごとにも見ることができる。ので、全体も見つつ、その日の動きを見るっていうのも大切にしてます。
なるほど。
あとは、その年間、今年の1年間、どんな計画にしたいのかっていうので、計画を立てるっていうのもやっています。
なるほど。それは、1年というページがあるというか。
そうですね。1年というページがある。で、もっと言うと、数年のページもあって、で、その、まあ、ここ何年とかっていうのが見渡せる。今年だけじゃなく、じゃあ、来年、再来年、どうしたらいいかなとかっていうのが考えられるようになってると、もっといい。ですよね。こう計画立てられるじゃないですか。今年だけじゃなく、向こう3年間ぐらい見据えて、じゃあ3年後こんなになってたいから、今年どうするとかっていうふうに考えられるですよね。なので、手帳選びには、今言ったポイントがある手帳を選んでいるです。
なるほど。
で、そのベースになっている考えは、逆算思考です。自分が、まあ、3年とは言わず、その自分の人生かけて、こんな人生にしたいなっていう大きな目標があるとしたら、その目標から逆算して、まあ何年後にはこんなになってたい、何年後にはこんなになってたいっていうのを、こう、計算、計画があって、その中の、まあ3年間ぐらいはこんなになってる。で、その中の今年はこんなになってる。だから、何月にはこんなになってる。だから今月はこんなになって、だから今日がこんなになってるっていう、今日はその未来の、まあ、一番出発点なので、そこから考えてやる。みたいな考え方がベースになっています。
やっぱこの逆算っていうことで、やるべきことがちゃんと分かりますもんね。
もちろん、遠い未来のことを考えていけば、途中で計画が変わったりとか思いが変わったりして、修正する人はもちろん必要なんですよ。決めたら、もう絶対それ動かしちゃいけないとか、そんなの誰も言ってないし、そんな別に全然いいと思うんですよ。成長に合わせて、思いの違いに合わせて変えていってもいい。でも、今の私は、こうなりたい。だからこの時点ではこうなって、この時点ではこうなって、この時点ではこうなって、だから今日はこれをするんだみたいな感じになると、なんていうの、今日のこのことは、今日の行き当たりばったり的にやってるんではなく、自分のこの輝かしい未来の第一歩を踏んでるんだみたいな感じになったら、すごく嬉しくないですか？
なんかワクワクしますね、それは。ね、何気ない、まあ、いつもと変わらない一日と思ったら、いつもと変わらないなんてことはない一日ですけど、この未来を見据えてそう考えたら、すごい、もっと楽しいものにしようって思いますね。
もう、なんかこう、今日ちょっと大変だけど頑張ったら、この未来につながってると思ったら、ちょっと大変なことだって頑張れるし、面倒くさくたって、いや、ここをやったらあそこに行くって思えば、ちょっとやる気にもなるじゃないですか。
います。
そうやっていつも自分がこうなってたいっていうのを頭に置いとくっていうのがすごく大切です。
なるほど。こんな人生を歩みたいとか、こうありたいみたいなこ
そう
と。
です、そうです。で、これは、その自分の人生、大きいものもそうなんですけど、実は、家をきれいにするってことも全く一緒で、自分は、ここをきれいにするために何かをやってるんではなく、本当は、きれいな暮らしになったら、こんなことがしたい、こんな自分になってたいっていうのがあるから、今日ここの掃除をしたい、ここをきれいにしたいっていうのがあるだけなので、この家の中の整理をするときも必ずこんなになってたいっていうのを描くっていうのが大事です。
ああ、整理をするときも。
そうです。私の講座では必ずそこを皆さんに言葉で出していただいて、そこが明確になってればなってるほど、今日ここをやったらこうなるんだっていうのを描きながらやっていただくから続くんですよね。
ああ、素敵ですね。そうなるとまたね、ちょっと、こう、取り組み方も違いますね。なるほど。全部繋がってますね。
そうなんです。なので私がお話ししているこの3秒整えメソッドっていうこの考え方、今の自分を基準に考える。今の自分が幸せとか満たされてるっていうのをこう基準に考える。そしてそれを使えるシステムを作る。これが全てに当てはまるんですよね。自分の人生もそうですし、家の中もそうですし、そして今の自分が幸せと思う未来を先に作って、そこからの逆算で今があるみたいな、こういうことなんですね。
素敵。そう思うとやっぱりね、この手帳を選ぶときも、なんかその輝かしい未来を描きながら、じゃあ書き込んでいこうってなりますよね。
そうなんですよ。本当今日何するからとか、今日のやっつけ仕事のためにあるわけではなく、 輝かしい未来の1ページの今日を自分がどう生きるかっていうことが書かれてるページみたいに思ったら、なんかすごくいいですよね。
うん、素敵です。ちなみにそのみーこさんが愛用されている手帳っていうのはどんなものなんでしょ
はい、私が使わせていただいてるのはエディットっていうものです。ご存知ですかね。は
私
い。
も何回か愛用させてい
あ、
ただき
そうです
ます。は
か。
い。
そう。マークスっていう会社さんが作ってるエディットっていうね、これを私は使わせていただいていて、まあ今年はこのね、ピンク色のこのカバーで1年間、2025年は使っていて、で、実はその週間で、これは日刊と月刊、年刊があるんですけど、ちょっと大きいサイズの、こちらは週間で区切ってあって、で、まあ月刊も年刊もあるんですけど、ちょっと大きいので、書くスペースもたくさんあったり、週でまとめてみたりとかできるので、その全体の計画とかを立てるのが結構立てやすいなと思って、実は、二つ持ちでやってい
す
ます。
ごい、2つ持ちでこの2025年。
そう。2024年、2025年は2つ持ちでとりあえずやってきました。で、来年もこのままいくか、まあまたちょっとね、年末も一回考えるって感じですけど、で、最初から、今まで手帳が、よし、今年こそはって、みんな買って、だいたい1月10日ぐらいには終わってるみたいなね、そういう人が多くて、あと全部真っ白なんですよね、みたいな、本当にそういう人、すごく多い。いいので、いきなりね、よっしゃーとか言って、二つ買うと、もったいないんで、とりあえず一つにしていただいたらいいと思います。で、大きさもいろいろある。このね、手のひらサイズのこの大きさもあるし、もっと大きい A4 ぐらいとか、もう少しこの中ぐらいのとか、いろいろ大きさあるし、もうちょっと幅の狭いのも確かあったとは思うんですけど、私はまあこの大きさが使いやすいかなと思って、使わせていただいています。うん。本当私の時間の使い方のセミナーとか、コミュニティの方には全員漏れなくこれをおすすめしていて、使ってる方もすごく多いです。はい。なので、別に回し物ではないので、マーチももらってませんけど、好きなので、まあよかったらね、使っていただいたらいいんじゃないかと思います。で、その書き方とかね、詳しいことに関しては、まあセミナーとかでお話ししたりしますし、ちょっと聞きたいよってことがあれば、例えばコメントいただくとかしていただくといいのかなというふうにも思います。
ありがとうございます。
は
こ
い。
の、ウェビナーの方にも申し込んだら、そういったお話も、にもつながる。
そうですね。今やってるウェビナーの方は、基本的な考え方の、この3秒整えの考え方になるので、詳しい書き方だったりは、お話はしてないんですけれども、また、時間の使い方だけでお話しする回だったり、あと私の3秒整えの講座の中では、この時間の使い方のお話とかもしているので、実は3秒整え講座は、その家をきれいにするではなく、自分の人生全部を整えるための方法を身につけて、それが、まあ時間でも人間関係でも家でもどこでも整っちゃうよっていう、ものすごいお得な講座にはなっているので、ご興味があれば、まずはウェビナーの方から入っていただければというふうに思います。
ありました。
はい。
本日は手帳選びのコツということでお話しいただきました。みーこさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。